はい、ございます。だいぶ暑くなってきましたので、上着を脱がせていただきましたが、嬉しくお祈りいたします。送らせていただけたら感謝です。天の父なる神様、新しい主の日の朝を与えてくださり、今朝も目覚めが与えられ、またここに来る元気が与えられ、そして共に集うことが許されましたことを感謝いたします。けれども、病気やいろいろなことのゆえに、今日共に集えない愛する方々もおられますが、どうぞそれぞれのところにあって、苦しむときにそこにある助けとして、主が共にいてくださり、速やかな回復や癒しを与えてくださり、また暖かくなりましたから、共に神様礼拝に集うことができる喜びへと招いてくださることをお願いいたします。主よ、どうぞ私たちが、持っている先入観や固定観念やまた、思い込みを主が今日打ち砕いてくださり、御霊なる神によって目から鱗が落ちて、そして聖書の中の御言葉が今ここで語られている主の生きた御声であることを知ることができますように、そして神様その御言葉に応答し、神様死から命に移されますように、サタンの支配からあなたの御手の中に移されますように、絶望から希望の中へと神様どうぞ私たちを移してくださることをお願いいたします。愛のない砂漠のような状態のところから、キリストの愛が私を囲んでいると言われているような、そのような主の愛の御手の中に私たちを神様あなたが招いてくださることを、またそれに素直に聞き従って、神様本当に素晴らしいあなたの用意してくださっている良きものを受けていくことができますように導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日のメッセージの題は、先ほど司会者に読んでいただいた通りですけれども、全世界を手に入れてもという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。この前ペンテコステ聖霊降臨の時には、使徒の働きを少し味わいましたが、またマタイに戻ります。今日16章の21から28を読んでいただきましたが、いつものように起承転結に分けることができるかと思いますが、週報に4つの部分に分けましたので、それがその起承転結に対応するところだと思って耳を傾けていただけたらと思います。まず事の起こり、木の部分。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。これが今日のことの起こりです。エルサレムに今から行かなければいけない。そしてそこで待っているものは何か、たくさんの多くの苦しみ、その受難、そして殺されていくというその死、そして3日目に復活していくというこの復活。エルサレムにおけるイエス・キリストの受難と死と復活がここで初めて語られていきます。前もって主はですね、この先何が起こるのかということを想定内に入れて、そして人生を生きるようにということですが、自分たちが信頼してお従いしているその死であるイエス様ご自身がですね、なんとエルサレムに行って多くの苦しみを受けて、ボコボコにされて、ボロ雑巾のように捨てられて殺されていく、それは十字架の死を意味しておりました。しかしその死が終わりではない。お墓に葬られますが、3日目によみがえらなければならない。ここですでに死とともに復活の予言がなされております。そのような内容がお弟子さんたちに示し始められたのでありました。前回からの流れを振り返りますと、ピリポカイザリアというところで、人々は私のことを誰だと言っているのか、そしてあなた方は私を誰だと言うのか、そのような問いかけに答えてシモン・ペテロが答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。イエス様に対してそのように信仰を告白することができるのは人間の技ではない、死なる神様のお導きによる。そのことの中で、この岩の上に、この信仰告白の上に私の教会を建てる、教会に天の御国の鍵を与える、地上で解くことは天上においても解かれ、地上でつなぐことは天においてもつながれていく、 そのように天国の出張所として教会というものを主は垂れていかれる。そして実は私こそ本当にキリストであるとあるのでありますが、そのことを誰にも言ってはいけないと弟子たちを戒められたその時からであります。皆さんもこの教会においでになる前にですね、それぞれに、いろいろな宗教とか信仰、信心を持たれていたのではないかと思います。しかし今日改めて考えたいことはですね、このいわゆる教祖的な、あるいはその宗教団体の宗教法人の指導者のようなイエス様がですね、ご自分からひどい苦しみを受けて殺されなければいけないと言われた時の弟子たちの気持ちを考えてみたいんです。何度も聖書を読んでいる方は、あまりピンとこないかもしれませんが、わかりやすい例えとして、例えば創価学会に池田大作さんという方がいらっしゃいます。もうすでにお亡くなりになっているのではないかという憶測もありますが、とにかくものすごい影響力のある方で、公明党ですとか至るところに池田文化会館というものがですね、なんかですね、何を隠そう、私の母方の親族はみんな創価学会になるものですから、小さい頃はですね、朝になるとですね、あ、元旦になると学会に行くよって言って、あの池田文化会館に連れてかれたんですね。そしてですね、もうなんか皆さんでですね、なんか手を合わせてこの懇行をし始めます。新年礼拝の代わりにその池田文化会館に行って、私は、ね、そんなことをしてたんですけど、小さい頃。しかしですね、この創価学会の方々にとっては、この本当にお慕い慕っている尊敬しているその池田大作さんという方が亡くなったっていうことが起こると、もう衝撃が走ると思いますね。そして願い叶わざることなしと言っていたその教えが治らない不治の病の中で死に至ったということになれば、これ本当に自分の信じていたものがガラガラと音を立てて崩れてしまうような衝撃的なことになるかもしれません。イエス様という方は弟子たちにとってそういうものすごい大切な方だったんです。全てを投げ捨てて、この方に人生をかけて、そしてついていったんですよ。ペテロもヨハネも自分たちのお仕事全部やめて、家族も親も全部掘り出して、イエス様に全てをかけて、そして従っていったのです。ところがこの時からイエス様は何をおっしゃるのか。実は私はエルサレムに今から行くけれども、そこでボコボコにされる、多くの苦しみを受けてリンチに遭う、虐待を受ける、そしてついに殺されるでしょうとおっしゃったんです。っていう感じですよね。ちょっとイエス様というふうに、この思わず言いたくなったペテロの気持ちがお分かりでしょうか。自分が本当に命かけてお従いしたい、本当に誰よりも尊敬して師と仰いで、その方のお弟子さんとなってついているその内弟子でありますから、そのお師匠さんが苦しみにあってボコボコにされて死ぬなんていうことを聞いたらですね、っていうことになるわけです。それで起承転結の、章の部分ですね。するとペテロは、22節からこの章の部分です。このことの起こりを受けて、イエス様のエルサレムでの受難と死と復活の予言に対して弟子たちのペテロの反応はこういうものでした。22節。するとペテロはイエスを引き寄せて、他の弟子たちから少し離されてです、プライベートに個人的にいわば忠告を、変な話ですけど老婆心みたいなことでですね、イエス様そんなこと言っちゃダメですよみたいなことですね、教え始めたんです。ペテロがイエス様のこと、死を絶対にそんなことがあってはいけません、神の見恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません、あなたはクリスマスにお生まれになった神の一人子であり、生ける神の御子キリストなのですから、そんなことがあっちゃ困る、そんなことが絶対ありえない、起こるはずがないでしょうあなたに、とペテロは言ったのです。16節のあなたは生ける神の御子キリストですと告白した、その信仰告白をしたシモンペテロがその同じ口を持って諌めた言葉が この22節であります。イエス様、神様の恵みがありますよね。あなた様にそんなことが、そんな恐ろしいことが起こるはずがありません。そんなことがあってはなりません。絶対にそんなこと言わないでくださいと言って、ペテロは必死になってイエス様を教えさせているようなものですね、いさめ始めた。ちょっとペテロがですね、イエス様よりも優位に立っています。で、死と弟子が逆転してですね、弟子が、死のことをですね、このこうした方がいいですよ、こんなことがあっちゃいけませんよ、そんなことするべきじゃありませんよって言ってですね、ああだこうだと言い始めております。しかし23節を見ますと、その時にイエス様は本当に厳しい言葉をペテロに語ります。しかしイエスは振り向いてと記されています。それまでイエス様はですね、ちょっと前の方を向いてですね、ペテロが後ろから寄ってきてですね、で後ろからこうイエス様の後ろ姿に声をかけていたかもしれません。ですから直接面と面とは、顔と顔と合わせて対話していたわけではなくて、ペテロは後ろから、主よ、神様の恵みがありますのに、そんなことがあなたに起こるはずがありませんってイエス様をこう連れしてしながらですね、言ってた。ところがイエス様はクッと振り向いてですね、そしてまっすぐにペテロを見つめて言われるのです。下がれサタン。私の敬愛する、もうすでに天に召されましたが、愛知県の豊橋におられた、その前は茨城県の古河におられた森川正義先生という方はですね、エホバの証人の救出活動を長い間されていたものですから、もうエホバの証人からサタン森川様というですね、手紙が来てですね、本当にもうあの手この手で嫌がらせが来ていました。もう予防トラクトまで配るんですから、エホバの証人というのはこういう偽預言者なので気をつけてくださいって言って、そういうトラクトをずっと豊橋中に撒き散らすわけですから、もうエホバの証人の方々から相当目につけられてですね、あの牧師はサタンだと言われていたのです。しかしイエス様自身がペテロにそのサタンという言葉を使ったんです。退けサタン、お前はサタンだと言われたんです。もしかしたらクリスチャンの中でもですね、あのなんか兄弟姉妹を裁くときにですね、お前はサタンだと言う人がいるかもしれませんが、ちょっとそれはかなり厳しい言葉ですよね。かなりちょっと立ち直れないぐらいにひどい言葉かもしれません。ペテロも頭ハンマーで殴られたような状態だったんです。バーン、もうなんか星がキラキラとですね、なんで私がサタンと言われなきゃいけないのかっていう、さっぱりわからない、わけわからない状態だったかもしれません。しかしイエス様ははっきりとものすごい厳しい言葉をおっしゃったんです。下がれサタン。おそらくその時イエス様はこのまとわりついてくる誘惑を一生懸命こう振り払って、そして退けるような勢いを持ってその言葉を発したのではないかと思います。そしてあなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、ペテロは叱られてしまったのでありました。これは章の部分です。苦しみを受けて殺されなければいけないよ、そして3日目によみがえらなければいけないとイエス様がおっしゃったのに対して、ペテロが神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと申し上げたのですが、下がれサタンと言われてしまいました。実はサタン、悪魔ですね、もともと天使の長でした。聖歌隊のリーダーでした。でも神を褒めたたえることをやめさせて、自分を崇めさせよう、自分に全ての称賛を、全ての賛美を向けさせようとして堕落してしまった天使がサタンであります。堕天使と言います。ですから天から落とされてしまったんですよ。そしてそのサタンがイエス様に対しても幾度となくちょっかいをかけてくるのでありますが、有名なのはアラノの誘惑でありましょう。40日イエス様が断食をした後でアラノで試みるものがやってまいります。悪魔です。そして一番お腹減っている時にですね、あんたがお腹減っているならばこの石をパンに変えてみたらどうですか、みたいなことをですね、誘惑していたりするわけなんです。あるいはあなたが神の子であったらここから身を投げて飛び降りてみなさい、神様は御使いを遣わしてあなたは地に落ちて死なないように守ってくださるでしょう、聖書にそう書いてありますから、もし私を拝むならば
全世界の全てのものをあなたに差し上げましょう。私を拝んでみなさい。
最終的に悪魔はそのようなことまでイエス様に、語っていったわけなんですけども、とにかく悪魔は十字架にかかるということから必死になって、それだけはやめさせようと、イエス様が十字架にかかって死ぬということだけは絶対に避けなければいけない。それが起こってしまうと救いが完成してしまうので、それだけは絶対に避けなきゃいけないということで、全力を尽くしてサタンはイエス様が十字架に向かわれないことを願って、あの手この手で弟子たちも、この使ってですね、イエス様を誘惑してくるわけです。私たちは楽をして、良い結果を出したいなどということを考えますが、それは本当にイエス様にとってもですね、そういう誘惑があったんではないかと思います。十字架にかかって苦しい思いをして死ななきゃいけないなんて、誰が考えても嫌なことです。イエス様自身もゲセマネもそうで、この後にできることならばこの苦く杯を私から取り除いてくださいとはっきり祈ります。3回もイエス様でさえも絶対にこれは本当は飲みたくない、絶対飲みたくないものだけれどもとおっしゃるほどの苦しみであります。人によっては患難を我にって言ってですね、苦しみが来るようになんて祈り求める人がいますけども、それはですねあまり聖書的ではないと思います。イエス様でさえもこの苦しみを私から取り除いてくださいと言いました。それは素直に祈っていい言葉だと思います。苦しい時には神様この苦しみを取り除いてください、私をこの苦しみから解放して救い出してください、助け出してくださいと祈るのは当然の当たり前の、私たちの素直な祈りだと思います。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、そんな風にペテロは叱られてしまいました。神様は楽をして簡単な方法で救いを成就するなんていうことは不可能だということをよくお分かりになっておりましたので、ご自身が身をもって全焼の生贄、杉越の子羊となり、完全な神様の前に斜めの供え物としてお供え物となるために十字架へと向かわれていく。しかしそれを邪魔するものがあれば、お前はサタンだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、そのように言われました。そのようにしてイエス様はその誘惑を見事に退けていかれて、そして起承転結の天の部分も語っていかれます。24節、下がれサタンと言った、神のことを思わないで人のことを思っているといったことから転じて、弟子たちにこの時、今この時に語るべきことだということで、24節以降が語られてまいります。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、私の弟子になりたいというなら、自分を捨て自分の十字架を追って、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。有名な言葉を主は語られました。私についていきたいというのは、まず自分を捨てなきゃいけない、そして自分の十字架を背負って、そして私についてこなければいけない。自分の命を救おうなどと考えちゃいけない、そんなことをしてたらそれを命を失ってしまうことになりますよ。しかし逆説的ですが、キリストのために捨て身になって、キリストのために命をかけて命を失う者がいるならば、その人こそ命を見出すと記されております。命を得る道は自分の十字架を追ってイエス様についていく、そんな弟子の道だと主はおっしゃいました。そのためにはまず自分を捨てなければいけない、そうおっしゃいました。いろんなことが言えるかもしれませんが、私の体験の中で私自身が思っていることの中 申し上げたいと思います。自分を捨てないということはどういうことでしょうか。自分で自分を救おうと思うということはどういうことでしょうか。それは教会に来る前の私たちが必死になってやっていたことでありますし、今も教会の外にいらっしゃる方々が毎日毎日死ぬ思いで頑張っていることでありますが、自分を信頼して、自分を信じて、自分に頼る、心を尽くして自分の悟りに頼る、自分の力、自分の可能性に頼る。私もそういう典型的なものでしたが、自分、頼れるのは自分しかいない、自分こそ自分の救い主なんだ、己こそ己のよるべなんだ、それが自分を捨ててない人の生き方だと思います。自分はまだなんとかなる、自分はまだ可能性がある、自分は大丈夫、自分は間違っていない、自分は正しい、そのような形で心を尽くして自分自身により頼み、そして自分の悟りに頼っていく。しかしそのことに対応して自分を捨てるとはどういうことか。もはや自分は頼りにならない、自分は無力で弱っちくてどうしようもない、自分で自分を救うことのできないものだ、だから私には救い主がイエス様が必要です、私は自分で自分の命を救えません、だから私には救い主が必要なんです、イエス様こそ我が岩、イエス様こそ私の救い主、そんな風に自分を捨てた人はですね、もはや頼りにならない自分を捨てますので、じゃあ何を持っていくのか。その後はひたすら 100% イエス様だけを頼って、そしてイエス様こそ私の救い主です、イエス様が私を憐れんでくださり、助けてくださり、そしてこれからの人生を導いてくださるようにと言っていく、そのようなことであります。よく心の中に王様が座る椅子があるという話がありますけれども、そのことであります。教会に来る前の、イエス様に出会う前の私たちは心の真ん中に自分自身がどっかりと座り、そして自分の人生の運転席に自分自身がどっかりと座り、そして自分がやりたいように自分の思い通りに人生を切り盛りしていたかと思います。頼れるのは結局自分しかいないので、自分を鍛えるしかない、自分を磨くしかない、誰も信頼できない、誰も耐えられない。しかしその中で私たちは砕かれる体験をいたしまして、自分は頼りにならないんだ、自分は自分で自分を救えると思い上がっていたけれども、そうじゃないんだ、私には救い主が必要です、イエス様こそ私の救い主です、そのように自分自身が心の王座を明け渡して、イエス様を自分の主人として、イエス様を中心に、座の中心に迎えていく、それが自分を捨てる、そして自分の十字架を追っていくということに、対応してくるかと思います。そしてそれは自分の主導権をイエス様に明け渡すということです。それは自分の命を自分で守ろうとしないで、イエス様の命でさえもこの先すべてのことを全部まるまるイエス様に任せてしまう、信頼して託してしまう、信託するということです。車の運転に例えてみましょう。私たちは自分が運転が上手なんだと考えます。私はベテランなんだ、大丈夫なんだ、無事故見えないんで今までやってきたとか言って、とにかくですね、自信があります。それでですね、自分で運転すれば一番安全だと思うわけです。 ところがイエス様を信頼する自分を捨てて自分の十字架を追ってそしてイエス様についてくるということは、車の運転に例えるならば、イエス様という方が来てですね、コンコン、そこの運転席からあなた助手席に移りなさい、私が運転席に座ります、座らせていただけますか、私にハンドルを任せてもらえますか、私にあなたの命、あなたの人生を 100% 委ねてくださいますか、ということです。イエス様以外の誰かであればですね、ちょっとかなり怖いかもしれませんね。いや、イエス様という方をよく知らない方はイエス様であっても怖い、そんなことはしたくない、何が起こるか、イエス様に任せちゃったら、全部任せちゃったら一体何が起こるか、私はロボットとか奴隷になるのか、そうではありません。イエス様は本当に一番素晴らしい、最高に安全な運転をしてくださる方です。しかし最高にテクニックを持っていらっしゃる方ですから、とんでもないスピードでぶっ飛ばす時もあります。人生紆余曲折というかですね、ワインディングロードが多いんですよね。先が見えない、ちょっと曲がっても全然また見えない、いつまでこのワインディングくねくね道が続くのか、俺の人生はこの先どうなっているのか、誰と結婚できるのか、将来本当に結婚できるのか、私の人生が将来どうなるのか、本当に私が仕事をつけるのか、再就職できるのか、見えません。しかし安心してください、あなたが車を一旦止めて人生立ち止まって、そしてまず運転席から降りる必要があります。そしてイエス様に運転席に座っていただいて、あなたは助手席に移る。これ私家内に交代してもらったことがあるんですけども、うちの奥さんはゴールドですでもペーパーだからこれなんそれでですね、ちょっと練習、ちゃんと、もうミッションじゃなくてオートマじゃなくてミッションで運転してるんですね。ちゃんとギア付きの車での免許を持ってるんです。すごいなと思いますね。ところが卒業してからですね、自称中学校免許を持ってからほとんど運転なさらなかったので、うん、ペーパーなんです。それである時私は車に運転席を委ねまして、少し車のね、交通量が少ないところで田舎道でですね、ちょっとこれ運転してみたらって試しにやってみたんです。そうしたら怖かったですよもう助手席にブレーキが欲しいなと何度思ったかとか、一生懸命こうやって踏んでるんですけどブレーキないんですよ、ここに。でもですね、まっすぐ走ってるつもりなんですけど、だんだんだんだんガードレールの方に寄っていくんですよね。だんだんだんだん寄ってきて、助手席の方におーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーもうちょっと真ん中走ってよっていう感じですね。怖いんです。でちょっとさすがにですね、諦めまして本人も乗りたくないというものですから、じゃあ私が今運転しますということで、どんなに遠く行くときもひたすら私が運転してですね、家内とルカ息子はですね、後ろでカーッていつも見てるんですけど、でも安心してください、イエス様という方はそんな全然恐ろしい運転をなさる方ではありません。いや、時に怖いな、ぶつかりそうだな、死にそうになるっていう、そのヒヤッとする経験もあるかもしれませんが、イエス様は本当に熟練のベテランのドライバーのような方ですから、絶対に事故に遭わない。私たちが事故に遭うとすればですね、自分の悟りに頼ってハンドルを自分で握りしめて、こっちに行きたいんだ、こうさせてくれって言い始めた時に、その時に事故が起こります。私のように自信過剰になって、私大丈夫なんだ、私運転上手なんだって言い始めたらですね、かなり危険ですよね。スピード出し始めたりとか、いろんなことで雨の日に無茶な運転をするかもしれません。しかし私たちは本当に人のことは言えない、おごり高ぶり高慢さを持っているんじゃないでしょうか。私は大丈夫、私はぶつからない、私は事故に遭わない、私の運転が優れている、私が優れているから大丈夫なんだ、というふうに考えていくならば、それは自分を捨てているということにはなりません。それは結局自分を頼って、自分を信頼して、自分の義によって生きているんです。自分の正しさによって、自分の熱心さによって生きている。それは立法主義に近づいていきます。しかしここで言われている自分を捨てなさいというのは、己こそ己のよるべではなくて、イエス様こそ我が岩を、イエス様こそ我が
人生の土台、この方のおかげさまで今の自分がある。今までいろいろあったけれども、なんとかここにたどり着けているのはイエス様のおかげでしかない。今あるはただ主の恵み。
ちょっと前に FEBC というラジオ放送でですね、そういうタイトルでいろんな体験談が語られていたかもしれない。
本当に今あるはただ主の恵み。私が優れていたからとか、私が運転が優れていたからそういうことじゃなくて、本当にただったらイエス様の憐れみだけによって今私たちがここにたどり着くことができている。自分で自分を救うことができません。自分で安全運転をすることができません。分かっちゃいてもやめられない。ブレーキかけなきゃいけないときに止まれなくなってしまいます。助けてください。
だいたい誘惑に負けてしまうときって自分でハンドル切ってるときですよね。いや、そういうときは誘惑に負けたいと思って自分でハンドルを取り戻してしまうんです。で、爆走してしまうんです。アクセルフルスロットルですね。で、わざと自分からですね、誘惑に負けていくというか突っ込んでいくんですね。そういう愚かな無茶なことをしやすいんですけども、でもそういう私たちのことをですね、その弱さを十二分にご存じで、あなたを本当に力命に、死に急ぐ暴走からそれを完全にストップさせて、命に至るその祝福のドライブですね、爆走に変えてくださるということであります。それはハイリスクなことかもしれません。自分で運転した方が安全じゃないかと思うかもしれません。しかしそこで私たちのプライドが問われます。心を尽くして、誰に売り頼めと聖書を教えているんでしょうか。心を尽くして主に寄り頼めと書かれていますよね。そして自分の悟りには頼るなと言われていますよね。心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな、そしてあなたの行くところどこに置いても主を認めよ、主導権を全部神様に任せる、 100% 自分の命でさえも、これからの人生でさえも全部神様に信頼して託す、あなたにもう全部丸投げしますから、お願いします、お手柔らかに。そしてイエス様を運転してくださるとですね、まさに私たちが本当に自分で自分の命を救えなかったのに、イエス様が私たちの命を救ってくださるという驚くべき救いのワインディングロードが始まるということであります。そして結論、今日の結論部分に入ってまいります。そのところに今日のメッセージの題もつけました。それから24節からのところですね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてください。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出す。その次です。26節。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損したら何の得がありましょう。その命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいでしょう。私も生まれて初めて聖書を読み始めたときにこの言葉に出会いました。そしてですね、ああそうか、全世界を手に入れても本当に一番大切な命を失ったらそれは全然意味のないことだなということを思いました。ですからちょっと素直にですね、この誠の命を損じることがないように助けて導いてくださいみたいなお祈りをしたんですけども、その言葉に今に至っています。全世界を手に入れても、グローバルな、今の世の中でもですね、まさにビジネスの世界でもそうでしょう。多くの会社は全世界を手に入れるような勢いを持って、いろんな形でですね、日夜、休む間もなく働いて研鑽して、そして世界戦略を、練っております。しかしどんなに世界を全世界を手に入れたとしても、本当の命を、本物の一番大切なものを損じたら何の得があろうかとイエス様は問われるのです。後藤先生に嫌われるかもしれませんが、この得という言葉は文語訳の聖書で読みますと益と書いてあります。ご利益の益です。 こをまともに読むとですね、キリスト教はご利益宗教ではないのでしょうか。この世の宗教こそが実は本物のご利益宗教ではないというふうにも言えるかもしれません。明らかにここでイエス様はご利益の話をされています。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命というご利益を損じたら何の益があるか。この地上のことだけで紛争してあれも欲しいこれも欲しいってがめつくやっていても、本当の死の向こうにも通用する命を失っていたとすれば、それは何のご利益があるのかと言っているようなものじゃないでしょうか。あなたの信じている信仰は本当の意味で本物のご利益があるんですかということをイエス様は問われているように思います。誠の命、それは神ご自身の命と言えるでしょうし、死が終わりではない永遠の命、死に打ち勝つことのできる命、あるいは本当に死に打ち勝って問題に打ち勝っていくことのできる躍動する命であります。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいかというふうにイエス様は問いかけています。これは明らかに弟子たちだけではなくて求道衆の方々、あるいはまだイエス様のお弟子さんになっていなくて必死になって全世界を手に入れようと躍起になっている人たち、全世界の全ての人にこの言葉が語られているのではないでしょうか。あなたが本当にいろんな素晴らしいものを手に入れていますね。素晴らしいことです。しかしそれであってもなお、あなたが誠の本当の命を、一番の本物のご利益を損じていたとすれば、何の得が何のご利益がありましょうか。結局死んだら全てが失い、おしまいだとすれば、どんなに金持ちになっても、どんなにおいしいものを食べて、どんなに素晴らしい乗り物に乗り回して、地位や名誉や賞賛やチャンピオンベルトや、あるいは世界選手権の中でのいろんなトロフィーや表彰状やメダルを手に入れても、何のご利益があるのかと主は問うているように思います。そして最後の部分を見ていきたいと思います。27節28節そこでは明らかに、この先必ず起こるイエス様の再臨、再びイエス様がこの地上においでになるというこの再臨、イエス様の再臨と、そしてその時起こる最後の審判、ジャッジメントデーのことについて主ははっきりと予言されています。人の子は、これはイエス様がご自分のことを言われる時にいつも使われていた言葉ですが、人の子はイエス様はやがて父なる神様の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。私はもう一度この地上に戻ってきますよ。それは確かな聖書の約束です。このイエス様の再臨というのを想定内に置いていない人生は非常に危うい人生であります。そしてその時に何が起こるのかということを見ていきますと、実はそのところにも報いという言葉がキーワードとして語られているように思います。その時にはおのおのその行いに応じて報いをしますとイエス様ははっきり報われる人生を約束しています。信じていて何か良いことがありましたかと多くの人は問うでしょう。あなたの信じているその教会さんの信仰というのはどんなご利益があるんですかと、そのままストレートにですね、教会の外にいらっしゃる方々は質問なさってくるかもしれません。その時に一体私たちがどう答えるべきか、その答えをよく考えて用意しておかなければたじたじになってしまうかもしれません。いやいや、キリスト教はご利益宗教じゃないんですよって言ったら、あ、そうですか、じゃあ私行きませんみたいなことです。もう花からご利益ないなら行きませんよっていう、すごく厳禁な人が多いと思うんですね。本当に信じていて益があるのかないのか、報いがあるのかないのか、それは死活問題じゃないでしょうか。この旧新約聖書を読んでも、実は信仰生活の中で一番危機的な状況の時は
本当に神様を信頼して神様に従い続けて、その神様だけを信頼していて、本当に報いがあるのかどうなのかというのが分からなくなった時です。その時にその人の信仰がもう根底からぐらぐら崩れてしまうんです。あれ、私若い時からずっと教会生活してきたけれども、その結果がこれなのかなと思い始めたんですね。そして聖書が約束している報いというものが見えなくなってしまうと、私たちはやっぱり中途半端な妥協をしたまあまあの形だけを整える信仰しかできないかもしれません。財布もですね、まあ、適当な額を献金してあとはちゃんとしっかり蓄えておくみたいなことでね、やり始めるかもしれません。本当に牧師であっても信仰している人、本当にイエス様が弟子として全てを捨てて従う者にどんな報いを約束してくださっているのか、それが見えなくなるとやっていられない今日この頃になるかもしれません。はっきり申し上げることは、キリスト教は桁外れのご利益があるということです。罪の許し、体のよみがえり、常しえの命と使徒信条は約束しています。三大ご利益と私は考えています。罪が許される、体のよみがえり、死の向こうに死に打ち勝って永遠に朽ちない体が与えられる。臓器移植とかやってもしょうがないんです。臓器移植いくらやっても必ず死にますよ。体中臓器移植で全部移植してもですね、やっぱり死ぬときは死ぬでしょう。でも体のよみがえりという死に打ち勝つ救いが、ご利益が約束されているんですね。死に打ち勝つ命が、死に打ち勝って躍動する命が約束されています。そしてそれは常しえの命と言われています。永遠の命です。神ご自身の命です。そして後藤先生のメッセージを振り返っていきたいと思いますが、ローマ人の手紙の8章の28節のところで言われているあの万事が益とされるという話ですね。後藤先生1時間半もメッセージされたんですね。ちょっと若干ぼやけてしまったかなと私は思ったんですね。さすがに1時間半も話をするとですね、聞いてる人もなんかこうぼやっとして、なんか頭がぼーっとしてきてですね、じゃあ結局何だったのかって皆さんすごい思い出せるでしょうか。ローマの8章28節、後藤先生一番嫌いだと言ってましたけども、でもある時にですね、これが本当に素晴らしい言葉が、福音そのものだということが明らかになったとおっしゃっていましたが、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。私なりに一言で申し上げますと、ここで言っている益というのは、私たちがキリストのように変えられるということが一番のご利益なんだよということを約束しているんじゃないかなと思うんです。自分のことしか考えることのできなかった、人を裁くことしかできなかった、人を傷つけることしかできなかった、この私がイエス様のような愛の人に変えられていく、それこそが最高のご利益じゃないんでしょうか。本当に天国に入るにふさわしいものに変えていただいて、それで天国に入れる、その時こそ私たちにとって天国は喜びの場所になるんじゃないでしょうか。ふさわしくないままで天国に上げられたとしてもですね、居場所ないですよ。本当にあなたもすごい憎たらしい敵がいっぱいいるかもしれませんね。愛しがたい人、許しがたい人、なんでこんなやついるんだみたいなことを人がですね、イエスさんを信じて憐れみによってたくさんこうそこにいるわけですから、もう俺こんなとこ いたくないみたいなことになるかもしれません。ですからふさわしいものに変えられた後で招かれなければ恥さらしなだけです。なんであんな人が天国に入ってきたんだろうねってみんなに後ろ指刺されると思いますよ。でもそうならないためにイエス様は私たちを内側から作り変えて本当の人間革命をして、自分で自分を変えることができないの、神様はあなたを人を変えることができるんです。そして人が内側から新しく作り変えられて、あんだけ自己中心なものがですね、惜しみなく 神様と一つを愛し与えていくことができる、あんなにケチな人だった、もうがめつくがめつく集めばっかりしていた人がですね、惜しみなく施して与える人に変えられていく、本当にイエス様のような愛の人に変えられていくということは、それこそが益なのです。その時に永遠の命がまさしく益になりますよね。そのような姿で永遠に過ごすことができたら、まさしくずっとパラダイスでしょう。しかしイエス様のように変えられてなくてですね、自分勝手で罪深くてみみっちい状態でそのまま天国に入れられてるんですね。あ、すいません、私の居場所ありませんね、すいませんって言って、そこから出るしかなくなるかもしれませんね。
人の子は父の栄光を見て見つかりた子孫にやがて来ようとしている。その時には各々その行いに応じて報いをします。ここでは信仰を持つことがゴールじゃないよ。イエス様の再臨か、この地上の人生の終わりか、とにかくイエス様のように変えられ続けていくということを目標にして、イエス様のように変えられるということがゴールであって、そこを目指して、その先の与えられた命を、おまけの人生、やり直しの人生を、神の人を愛して生きていくことが求められていく。そしてそれをどう生きるか、どれだけ神を愛したのか、どれだけ人を愛したのか、そのことに応じて報いがあると主ははっきりと語っておられます。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、再臨の時までは決して死を味わわない人々がいます。そんなことも語られております。再臨、それは思いがけない時に、想定外の時に来ると言われています。本当に想定外の時に来ると思います。ですから油断しないようにと、イエス様はいろんな警告を与えておられますね。夜中に来ても大丈夫なように、ちゃんといつも油を絶やさないで、そして最終的に人生の棚卸し、総決算が問われる。まずクリスチャンから裁きが始められていく。そうです、長く教会生活をした人ほど責任問われると思います。若い時から神様を知ってた人ほど責任問われると思います。それはユダヤ人に神様がなさっているところと同じです。神様は本当に不公平でない、平等な方ですから、公平な方ですから、先に救った人にはそれだけ多くのものを求めますよ。多く与えられたものは、それだけ多くのものを責任が問われるのです。その多く与えられた、救われた時間、生かされた時間、それをあなたはこの先どういうふうに用いていくためことを考えられるでしょうか。その時には各々その行いに応じて報いをします。聖書ははっきりと、隠れたところでちゃんと見ておられる神様が報いてくださるから、誰に評価されなくてもいい、誰に認められなくてもいい、ただ黙々とでもいい、ただひたすらあなたのなすべき務めをベストを尽くしてしなさいと語っているように思います。それは私が生きている間に再臨があるかもしれないという切迫感の中で生きるということじゃないでしょうか。どっちが先か分かりません。本当は自分が死ぬ日が近いか、この地上の死というお葬式が近いか、それともイエス様が来られる日か、でもどっちが先か分からないんです。でも死というのは突然に来ます。そして誰もが想定外の日に自分のお葬式になります。もうちょっと長く生きるつもりだったのにねみたいなことでなんですけども、ある日ぽっくり行ってしまうんですね。あまり苦しまないでいけるといいかもしれませんね、皆さんに迷惑かけないで。でもそう、なかなか、まあ、ある方は長い間ですね、病床で闘病生活をなさることもありましょう。しかし必ず分かっていることは、いつか必ず死ぬということです。もう一つの確かなことは、イエス様が必ず再臨される、そして最後の審判があって、全てのことが神の前に明らかにされて、そしてそれぞれに応じてどう生きたかによって神様がふさわしい報いを与えてくださるということではないかと思います。 全世界を手に入れても誠の命を損じたら意味ないよ。主はそうおっしゃっていますから、誠の命を損じない、自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様についていく、その十字架の道を、キリストに従う道を選ぶということができたらと思います。それぞれご自分の言葉で祈る時を持ってみてください。1分ほど時間を取りますので、神様の前に祈っていただけたらと思います。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得が、何の益がありましょう。その命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょう。天のお父様、主イエスキリストの父なる神様、どうか私たち一人一人が誠の命を損じないように、与えられた一日一日を右にも左にもそれることなく、いつもイエス様と一緒に、イエス様に会って歩むことができますように。そして神様、聖書が約束している報いから目を離さないで、神様、天を見上げて主聖書を与えられているその人生を走り抜くことができますように。それぞれ走るべき道のりは違います。戦うべき戦いは違います。しかしその勝利者として、それぞれの人生に圧倒的な勝利者となっていくことができますように、どうぞ私たちの残りの人生を助け導いてくださることをお願いいたします。一歩でも二歩でもますますキリストに似たものへとあなたが作り変えてくださることを信じ、御手にお委ねいたします。すべてをあなたにお委ねしますから、あなたがこれからの私たちの人生をよろしく導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。